Let's open to Corinthians. We're going to finish 1 Corinthians chapter 16.
はい、では、第一コリントの16章をお開きください。
And everybody has a Bible if you... Okay. Let's read verses 1 through 4.
はい、では第一コリント人への手紙の16章の1節から4節をお読みします。さて、生徒たちのための献金については、ガラテヤの諸教会に命じたようにあなた方にもこう命じます。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。私がそちらに行ったとき、あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて派遣し、あなた方の献金をエルサレムに届けさせましょう。しかし、もし私も行く方が良ければ、彼らは私と一緒に行くことになるでしょう。
Now this offering that he's talking about, this was an offering, Paul was collecting from the churches in Asia and Macedonia for the church back in Jerusalem.
この献金というのは、パウロがアジア地域とかマケドニアの方のその教会から集めてエルサレムの教会を助けるために集めていた献金です。
The church was experiencing hardship there.
エルサレムにある教会はこの当時非常に困窮していました。
And the reasons are not, I mean, people have speculated why, you know, one explanation, there was a famine in that area of the world at the time.
なんでそんなに苦しかったのかという理由をいろいろと研究している人たちがいますけれども、一つは当時飢饉があったのではないかと言われています。
But one very good explanation, I think, for the church in Jerusalem is that most of the people there were Jews, and when they declared their faith in Jesus Christ, they would be cut off. Oftentimes, they would be treated as if they had died.
当時このエルサレムにあった教会 のメンバーのほとんどはユダヤ人でした。で彼らはキリストを信じてクリスチャンになるとこのユダヤ人社会から断絶されてしまいます。もうまるでその人は死んでしまったかのように扱われてしまいます。
Many of them probably lost their jobs.
おそらく多くの人たちがそれによって仕事を失ったと思います。
They were cut off from family inheritance.
また家族のから継ぐことのできるそういった遺産みたいなものもすべて取られてしまったと思います。
So they were experiencing more hardships than, say, a Gentile Christian.
ですから、このユダヤ人のクリスチャンの人たちは、異邦人クリスチャンたちよりもより苦しいことを経験していました。
Because the average Gentile worshiped so many different gods. You know, they come to Christ and they're like, yeah, I'm worshiping. Oh, really? That's cool. You know, it's kind of...I mean, it wasn't like that, but there were so many, you see, that to take Christ. Whereas in Judaism, you know, where they believe in one God, they often saw that as being like you're an infidel or whatever. You're worshiping.
異邦人クリスチャンたちはもともともういろんな神々を拝んでいましたから、そういった背景がありますから、その中でキリストを選んだ、キリストに従うというふうに。信じていくとなってもそんなに大きな波紋というかそういったものはなかったわけですけれどもそれを選んだのねということだったんですがユダヤ人の社会ではもう彼らは唯一の神を信じているというそういった背景がありますからキリストを信じるということは彼らにとっては本当に大きなことでした。
Well, Paul says, he tells them, have somebody travel with the offering.You know, that the offering that's collected from the church, he's suggesting he was telling them to have someone come along with, and that person would, one thing, they would provide accountability.
パウロはここで、このコリントの教会から誰か、その献金をエルサレムに持っていく人を、自分たちと一緒に持っていく人を使わせてほしいと願っていました。で、その理由の一つは、もちろんそれを行うことによって責任を果たさせるという、ことがありました。
But the other thing was that this would go a long ways in building a relationship between the Gentile Christian churches and the the Jewish church in Jerusalem.
でも同時にそこの教会から誰かが行くことによってユダヤ人のその教会とそれから異邦人の教会の間のその関係を築くといいますか、その間にあった壁をこう取り壊す関係を築くというそういったあの目的もあったと思います。
God was using this to break down the barrier there.
ですからこの機会を用いて神がその異邦人とクリスチャンあのユダヤ人の間のこの壁を壊されました。
Interestingly, here he said the first day of the week. It seems that the church at this time met on the first day of the week, on Sunday.
当時この教会は、週の初めの日、いわゆる日曜日に集まっていました。
You know, there are people that believe, there are some people that believe that you should only worship onSaturday, on the Sabbath.
ある人たちはこの土曜日安息日に集まって礼拝をすべきだというふうに考える人たちがいます。
And you know the church right behind here, the Seventh Day Adventists, that's what they believe.
このすぐ裏にもあのセブンスデーアドベント末日聖徒かなの人たちが。の教会がありますけれども、彼らは土曜日に集まっています。
But the Sabbath was a covenant between Israel and God.
でもこの安息日というのは、これは実は、神がイスラエルと結ばれた契約の中にあるものです。
We are not under that covenant.
私たちはその契約のもとに置かれているわけではありません。私たちは今新しい契約のもとに、このキリストの血による新しい契約のもとにいます。
Oh, okay. I was sort of daydreaming there. The reason the church probably met on Sunday was that that was the day that Jesus was risen from the dead, the first day of the week.
初代教会が、まあ、日曜日になぜ集まっていたのかというと、おそらくイエスが日曜日に復活されたということが理由だったのではないかと考えられます。
But the truth is, every day is a good day to worship the Lord.
でも実際は実は毎日が主を礼拝するのに良い日であるということです。
Now, Paul wrote to the Colossians about this, Colossians 2, 16 and 17.
パウロはそのことをコロサイ人への手紙の中で書いています。コロサイの2章の16節、17節です。
He said, Let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or in regard to a festival, or a new moon, or a Sabbath. These things are a shadow of things to come, but the substance belongs to Christ.
コロサイ人への手紙の2章の16節17節こういうわけですから食べ物と飲み物についてあるいは祭りや新月や安息日のことについて誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって本体はキリストにあるのです。
And in Romans, chapter 14, 5 and 6.
そしてまたローマ人への手紙の14章5節6節にもこのように書かれています。
One person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind. The one who observes the day observes it in honor of the Lord. The one who eats, eats in honor of the Lord, since he gives thanks to God. While the one who abstains, abstains in honor of the Lord and gives thanks to God.
ローマの14章の5節6節。ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのです。
You know, the reason we worship on Sunday, one of the main reasons is that in the culture we live, Sunday is the best day.
今今日私たちがこうして日曜日に集まっているのは現代社会では、まあ、日曜日が一番多くの人たちが集まりやすい日であるということがあると思います。
I mean, if Tuesday, for some reason, if Tuesday, if all the schools had Tuesday off and And many of the workplaces had Tuesday off. Well, then we would meet on Tuesday. It would be a better day.
もし例えばこれが火曜日がほとんどの学校が休みであるとか職場が休みであるとかっていうことであれば火曜日に集まってもいいと思います。
Train would probably be a lot less crowded the station, you know?
電車も火曜日の方が空いてるかもしれないですね。
Okay, let's move on. Verses 5 through 9.
では5節から9節をお読みします。私はマケドニアを通って後あなた方のところへ行きます。マケドニアを通るつもりでいますから。そして多分あなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。それはどこに行くとしてもあなた方に送っていただこうと思うからです。私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。しかし、五旬節まではエペソに滞在するつもりです。というのは、働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからです。
You know, when we're studying these letters to the Corinthians, it's kind of a good time to look at your map. I mean, it makes it a lot easier to understand if you kind of see where Paul is. He's over in Ephesus.
この、まあ、コリントの手紙を読むときにもまたですね、この地図を一緒に見ながら開いていくと、パウロのこの、行動がよくわかると思いますが、今ここで彼らは、パウロはエペソにいます。もう3年近くエペソにいます。
And so he was, his idea, intention was to go up to Macedonia. If you look, go up to Macedonia up there where, you know, the Philippians and the Thessalonians and those churches are, and then come down into Greece and to where Corinth is located.
で、今ここでパウロの計画としてはエペソから少し北の方のマケドニアという地方に行って、まあそこにテセロニケとか他の教会があったわけですけれども、ピリピとかの教会がありましたけれども、そっちの方に行って、でそこから南に下ってギリシャの方。このコリントのある教会、コリントの教会があるギリシャの方に渡っていこうという、そういった計画を持っていました。
But he wanted, he said, he wanted to spend time with him. But he uses that phrase, as the Lord permits.
彼としては、このコリントに行って、彼らのところに滞在したいという希望はありましたけれども、でもここで、主がお許しになるならというふうに言っています。
And he leaves his plans to the will of the Lord.
ですから彼は自分の計画があるんですけれども、それを主に委ねて、主の御心に委ねています。
really、
これは本当に良いことだと思います。
Because as it turns out, as you look at what happened, Paul wasn't able to do what he wanted to do.
結果的にパウロが自分でしたいと思っていた通りにはいかなかったということが分かります。
But that was okay.
でもそれでいいんです。
Because God worked in a different way.
神が別の方法で働いておられましたから。
And we can entrust our plans to the Lord like this. And if things change, if things don't work out, we don't need to get uptight or depressed or whatever. The Lord, you know, just like, well, it's the Lord's will be done, you know.
私たちもまた自分の計画を本当に主に預けることができます。そしてそれがもし思う通りにうまくいかなかったとしても、それによってこうがっかりしたりイライラしたりする必要はなくて、もう主の御心がなりますようにというふうに任せてしまうことができます。
Because some of us, probably many of us, get kind of nervous when things are out of control.
私たちの中にはまあ、多くがそうかもしれませんけれども、こう自分の手に負えないようなことが起こってくると心配になってきます。
なんかこ
うもうコントロールしきれないなというふうに感じたときにいろんな心配が出てきます。
And sometimes I think God allows things to happen that you know we can't. It allows us to happen to teach usNot to rely upon ourselves and our ability to organize, but to trust in Him.
でも時に神はそのようなことが起こることをあえて許されます。そこを通して私たちが自分の力に頼るのではなくて、神に頼ることができるということを教えるために、まあそういった 手に負えないようなことが起こります。
Because really, when sometimes when we think we have to have things under control, we do it because we think that we're trying to make ourselves more comfortable. If I can just rest, if I can get a handle on this, get everything, then I can rest. I can be under control. But it doesn't work that way.
私たちはなんかこう自分でうまくすべてを収めてコントロールできているというふうに考えられるときには、これで気持ちを休めることができるというふうについ考えてしまうんですけれども、でも実際はそうではありません。
Because if you think that you can only rest, you can only when things are under control, you'll never rest. You'll never be at peace.
もし自分がすべての物事をこ うまく収められているときに安息することができるというふうに考えているならば、決して私たちは安息をすることができなくなります。
And I think that God in His mercy brings us into situations where things are out of control. And our first reaction is like, to be thinking, God, why are you doing? Almost as if God isdoing something bad to us, or and we kind of doubt it, but what he's doing is freeing us up.
で、実は神の憐れみによって私たちは時にこのもう手に負えないような状況に置かれてしまうことがあります。で、そういったところに置かれた時に最初はなんで神様こんなことをするんですかと、まるでなんか悪いことを神が自分にしているかのように感じてしまうんですけれども、でも実はそこを通して私たちを本当に解放しようと神がしてくださっている。
And through it, in the end, we learn that even though things aren't in my control, and we realize, but things are under God's control. God is taking care of it. And you can relax. It's like, God is under my life. He's there. He's holding me up. And you're freer that way.
そういったところを通過したときに、初めてその神がすべてをちゃんと支配してくださっている、神の支配の自分の支配ではできなかったことが、でも神の支配の中にすべてがあって、神の御手が常に私の下に置かれていて守ってくださっているんだということを理解することができて、そして初めてそこでこう安息することができます。
You can trust your life to him.
ですから私たちは本当にこの人生を主に委ねて信頼することができます。
When my kids were little, sometimes they'd be at the jungle gym or something, they'd call daddy or something, it was when they would.They were convinced that I would catch them, and they could let go, and then it's I'm holding them up.
子供が小さかった頃にですね、よくこう例えばジャングルジムなんかにの上の方の棒に子供をこう捕まらせて、そして私が必ず下でこう彼を捕まえることができるから手離してみなさいって言って。話して、でも必ず私が捕まえてくれるっていうのをが分かると安心してこう手を離すことができるようになります。
But can you imagine the scene? What if I was there and I kind of hold them and they're holding them, but I just say, well, let go. But I can't let go. What if there was this sort of this determination? They couldn't just believe that I would hold on to them. Wouldn't that be strange?
もし私がもうしっかり下でこう抱えているのにもかかわらず、一生懸命子供がもう手を握りしめて、でそれ離してごらんって、支えてるから大丈夫だから離してごらんって言っても、いやもうこんな話だったらどうなるんだって言って必死でしがみついているとしたら、私はここにいるんだから、僕を信じていいんだからって言っても、でも彼がもし信じなかったら、
Well, for one thing, I would be kind of grieved. Say, don't you trust me?
一つは私自身が悲しくなってしまいます。自分のことを信じられないのかと。
I don't know. It just came into my mind this thing, but isn't that how we can act toward God?
でもそういった態度を実は私たちは神に対して持っていることがないでしょうか。
Right, just something to think about. Verse 9, for a wide door for effective work is open to me, and there are many adversaries.
9節のところに、働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからですと書かれています。
When we read about that, when we were studying the book of Acts, he had a wide door of opportunity. Ephesus was the center of that whole part of the world, and people were coming in, and Paul would teach them daily, and then people were coming to Christ all over. It was just an amazing revival there.
使徒の働きを学びましたけれども、そこを見ると分かりますが、このエペソという町は本当にいろいろな人々が世界中からやってきてそこを通過していく町でしたので、たくさんそのパウロにとっては伝道する機会がありました。多くの人たちがそこにやってきて、そこで伝道して、そして人々が救われていくという、もうそういった大きな、ここにあるように広い門が開かれているところでした。
But Paul saw this opportunity that the Lord had given, he said, as an open door, and he was going to take advantage of it.
パウロはこれを神から与えられている本当にチャンスである、機会であるというふうに、広い門だというふうに捉えていて、そしてその機会をもう有効に利用しようとしていました。
Opportunities are valuable.
この機会というのは、チャンスというのは、私たちにとって価値あるものです。
And there's something that we need to take advantage of, to use them.
私たちがそれを利用して用いていかなければならないものです。
Because they're not always going to be there.
なぜならば、その機会というのは常にそこにあるわけではないからです。
Opportunities to serve the Lord, opportunities to influence to love people and to just opportunities in relationship. They're not always, things are not static. They're not always going to be there.
主に使える機会であるとか、人々に人々を例えば愛する機会とか、人に使える機会、関係を築く機会、そういったものは常にそこにあるわけではありません。
You know, iPhotos, if you're a Mac person, there's this application. iPhotos, they have this kind of neat thing, a part where you can make a book. It's an application, a photo application in the computer. But they make it very easy to design a book, and then you can have the book print. They print a very nice book, and you can easily get it mailed to somebody as a gift or whatever.
コンピューターの Mac を使っている方はご存知かもしれないんですけれども、 iPhoto というアプリケーションがありまして、それは写真をですね、いろんな写真を自分で自由に選んで、それをこう組み合わせて綺麗な本に製本してくれるという、そういったソフトがあります。で、製本して印刷して綺麗な本にして、さらにそれを送りたい人に送ってく届けてくれるという、そういったサービスがあります。
Anyway, Mari was showing it to me, and she made this suggestion, why don't you do this for your mom for Mother's Day? And I thought, yeah, that's great.
で、マリがそれを教えてくれて、こういうのがあるよって、で、母の日にお母さんにあげたらどうとサジェストしてくれたので、あ、それはもう素晴らしい。
I didn't know what to get. This would be great. She, I wanted to send her photos and she won't get it lost. And it'll,
それはいい考えだと思いました。何を母の日にどうしようかなと思ってたので、あ、それはもう完璧と思って。でも本当に古い写真とかですね、いろんな写真をこう探して、いろいろそこに入れてたんですね。
But as you know, my mother didn't, she died. I wasn't able to give her that book.
でも、ご存知のように、母はその前に亡くなってしまったので、それをあげることができませんでした。
I don't say that. I don't want you to feel bad for me. It worked well. But it reminded me of life. Opportunities are there, but it's important to use them. I'm not feeling, my mom was going to pass away, but I thought of how many opportunities in life. It reminded me, people aren't always going to be there.
その私がここで言いたいのは、 会がやはりいつもあるわけではないということをこのことを通してやっぱり教えられたということです。で、私はその時に母がもう亡くなってしまうと思ってなかったのでそう準備をしてましたし、やっぱりそうやって人は常にいるわけではないし機会がいつもあるわけではないのでそういったことを機会が与えられた時にやっぱりそれを用いるということを教えられました。
But you know, life is passing and people pass and just naturally.
人生というのはこう流れて進んでいきますし人はやはり亡くなっていきます。それはもう自然なことです。
You know, I was listening to somebody this program and had some really wise advice about raising kids, younger kids.
ある、ラジオのプログラムを聞いてたんですけれども、その子供を育てるのにすごいこう知恵のあるそういった育て方を教えている番組がありました。
But my kids, I realized, well, my kids are beyond that. I already, you know.
でそれを聞いたときに、あ、これは素晴らしいと思ったんですけども、私の子供たちはもうすでに大きくなりすぎています。
But I say that what it did for me, it made me think the possibilities. You know, I want to see the people that we have right around us. You know, it's not a guilt thing. I'm just saying we have opportunity, you know, to love people.To say something to people, you know, the words of our mouth could build somebody up. It's just incredible the opportunities that we are given every day by the Lord.
やっぱりこう周りを見回したときに、本当に私たちの周りにはたくさん人が置かれていて、でやっぱりそういった人たちをこう愛して神様のことを伝えていく、そういった機会というものが与えられていますので、それを用いていくということが大事だということを本当に教えられました。
But along with the opportunities with the Apostle Paul, he had these opportunities, but along with them came a lot of, he had some adversity, he had some opposition.
でもこの機会があるのと同時に、ここでパウロが言っていますように、彼にはたくさんの反対者もいました。
And you know, that's not surprising. The devilfights against the advancement of the kingdom of God. He always will.
で、これは驚くことではありません。悪魔は常に神の御国が広がっていくことを妨げようとします。
And you remember in Acts 19, the silversmiths, the guys that made these little idols of the famous Diana, that statue that they worship there, they were worried that so many people were coming to Christ that their business was going to fail.
使徒の働きの19章を見ますと、銀細工人の人たち、彼らは偶像を作って仕事にしていた人たちですけれども、まあ女神の偶像をこう作っていましたけれども、彼らがこのパウロの説教によって人々がどんどん変えられていく姿を見て、自分たちのこのビジネスが脅かされるんじゃないかというふうに心配しました。
And there was a riot.And in the end, Paul needed to leave the city, and that opportunity, that door was no longer open for him.
そして、まあ、暴動が起こって、最終的にパウロはそこから出ていかざるを得なくなってしまいました。ですから、その広い門というのがあっても、それを使うことができないように追い出されてしまうということが起こります。
Okay, let's read verses 10 to 12.
はい。で、10節から12節を読みします。テモテがそちらへ行ったら、あなた方のところで心配なく過ごせるよう心を配ってください。彼も私と同じように主の御業に励んでいるからです。誰も彼を軽んじてはいけません。彼を平安のうちに送り出して私のところに来させてください。私は彼が兄弟たちと共に来るのを待ち望んでいます。兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところへ行くように、私は強く彼に勧めました。しかし彼は今そちらへ行こうとは全然思っていません。しかし機会があれば行くでしょう。
Paul didn't want them to despise Timothy.
パウロはここでこのコリントの人たちにテモテのことを蔑んでほしくはありませんでした。
And I could see where that would be a real concern.
本当にパウロは彼のことを心配していたというのがよくわかります。
Many in this church at Corinth despised the Apostle Paul. Well, if they despised the Apostle Paul, how much more would they you know, it'd be hard for Timothy, who was sent this young man.
このコリントの教会の人たちは、使徒パウロのことを本当に蔑んでいましたから、パウロのことを蔑むぐらいですから、さらに若いテモテが送られたときに、どれだけ彼を蔑むだろうと心配していました。
But Paul thought really highly of Timothy.
パウロは本当にこのテモテのことを高く評価しています。
In Philippians, he kind of holds him up. He says, I've got nobody else like him. He just, I mean, that would be something to really have said about you. Yeah, I've got no one else like him, Paul said. He cares for other people's interests above his own.
ピリピリという手紙の2章のところでは、パウロはこのテモテのことについて、彼のようなものは他に誰もいないというふうに言っていますけれども、それだけ言わせるということは、本当にすごくテモテのことを買っているということだと思います。彼はもう自分のことよりも、まず他の人たちのことを優先して、いつも心配していました。
Then he talks about Apollos. Remember at the beginning in chapter 1, we saw many people.Loved Apollos. In fact, you know, there were kind of these divisions. Some people said, "I am of Apollos."
で、また次にアポロのことが出てきますけれども、アポロはこのコリントの教会でも多くの人たちから愛されていました。最初の方に出てきましたが、私はアポロにつくとか、私はケパにつくとか、そういってアポロにを評価している人たちがたくさんいました。
Well, Paul, as we look, Paul urges Apollos to do this, but he doesn't.Command him. It's like Paul realizes that Apollos needs to be led by the Holy Spirit.
パウロはここでアポロに行くことをコリントに行くことを進めていますけれども、でも決してこの命令をするということはありませんでした。アポロもまたやはり聖霊に導かれていく必要があるというふうに感じていたからです。
And ultimately, you know, that's true for all of us. We,Ultimately, we need the Holy Spirit to be leading, directing our lives.
究極的には私たちみんなそうだと思います。最終的にこの御霊に導かれて動いていく必要があります。
I mean, we want, of course, we want to, you know, God often directs us through our leaders, but everybody wants to, in their heart, feel as if.You know, this is God's will for me. This is what the Lord is directing me to do.
もちろんリーダーである人たちを神は通して人を導くということはありますけれども、でも一人一人がやはり自分は神にこのように導かれていると感じて進んでいく必要があります。
So that when things get hard, you know, you realize you won't just be quick to say, well, you know.You rely on the Lord. It's not like, well, what am I doing? The only reason I'm here is Paul made me come here. And...
ですから本当に主に より頼んで主に言われて行うということが必要です。パウロに言われたからもう無理やりこうして連れてこられたんだとかそういうことではありません。
In verse 13, he says, "Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong."
13節、目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。
You know, these are such simple, straightforward exhortations. They're good for all of us.
これは非常にシンプルな、でもとても素晴らしい進めだと思います。私たちすべての。
That's what we just need to hear. Something very simple.
私たちは時にこのような本当にシンプルな言葉を聞く必要があります。
Stand firm.You know, stand firm in the faith. Be strong.
固く信仰に立ちなさい。強くありなさい。
You know, when he says act like men in the translation that I have, it's like the idea is be brave, be strong.
この男らしくありなさいというのは、これは勇敢でありなさいという意味です。
You know, Ephesians chapter 6 verse 10, finally, be strong in the Lord and in the strength of his might.
エペソ人への手紙の6章の10節には、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。
I like that. Finally, you know, when it's all said and done, you need to be strong.
このエペソの6章の10節ですけれども、終わりに 言いますというふうに最後の締めくくりとして強く主にあって強められなさいと言っています。
Now it says be strong in the strength of the Lord, in the Lord's strength.
それはその強くあるというのは主のその体能の力によって強くあるということです。
You know, you may not feel strong in yourself.
皆さんは自分はそんな強くないと感じられるかもしれません。
You know, so it's like somebody saying be strong. It's like, you know, you don't realize, you know, but theWe can all be strong in the Lord, in the strength that He provides.
強くありなさいと言われてもそんなに自分は強くないと思うかもしれませんけれども、でも私たちはこの主の力によって強くあるということです。
This is a major lesson. We're gonna study in 2 Corinthians, this next letter that we study. One of the major themes, Paul talks about how in our weakness, God is strong.
これは実は次にこの第二コリントを学んでいきますけれども、そこ のメインのテーマともなっています。私たちはいかに弱いものであるか、でも主は力のある方であるということです。
This is something God had to teach to Paul, because in the natural he was a pretty strong guy.
このことを主は本当にパウロに教えようとされていました。パウロという人は実は本当に力のある、もともと力のある人でした。もう影響力のある人でしたから。
But before God used him, God brought him to weakness, and Paul learned that it's in his weakness that he experienced God's strength.
でもそのパウロを用いる前に神がパウロを弱められました。そしてその弱さを通して彼が神の主の力を体験することができるようにされました。
And the good news about that for all of us is that we see we can all be strong. It's possible we can all be strong in the strength of the Lord.
そして実は私たちみんなこの主にあって強くあることができるという良い知らせがあります。
But being strong, this being strong in the strength of the Lord, it's a choice.Ultimately, it's a choice that each one of us has to make.
でも実はこの主にあって強くあるというのは、これは私たちが選び取ることです。
I'm going to rely upon the Lord. I choose to.
私は主により頼むということを、これを選び取るということが必要です。
It's a choice not to be intimidated by the world or the devil or any of his schemes and just say, It's a choice not to be intimidated.
この世とか悪魔のそういった影響に脅かされないということをこう選んでいくことです。
Well, like I said, the devil, many people don't even see the devil, but the spirit of the world, the spirit around us, it can be very intimidating. But we make a choice. It says, I'm going to trust in the Lord. I'm going to keep my eyes on Him.
この世はこう霊的な世界で見ると本当に悪霊によって私たちは脅かされるようなことはたくさんありますけれども、そういった時にそれに脅かされてしまうのではなくて、私は主により頼むんだ、主により頼むことを選んでいくということです。
Now I say this is a choice. We all are faced with this.
これは私たちみんなが直面することです。
But it's not an option. That doesn't make sense, does it? It's a choice, but it's not an option. It's not an okay.
選び取っていくんですけれども、でも実は私たちにはそこに選択の余地はありません。
What I mean by that is we are in a spiritual battle. That's a reality. You can't deny it. It won't stop if you say, I'm tired, I don't want this. It won't stop. That won't stop it.
どういう意味かと言いますと、実は霊的な戦いというのが常にあります。これはもう止まることがありません。もう常にその霊的な戦いというのはそこに存在しています。
the enemy of your souls, the devil, is ruthless.
そして皆さんのこの霊的な敵は本当に残忍です。
He wants to destroy you.
この敵は皆さんを滅ぼしたいと思っています。
Just what you wanted to hear, huh? But it's true.
聞きたくないかもしれませんけど、事実です。
You know, he doesn't. If you come and say, "But I've had it. You know, the kind of day, this is too much. I'm just going to take a rest. He's not going to give you a rest.
もう今日はもうこれで十分、もう本当にこれ以上戦えないからもうちょっと休みたいと思っても敵は休ませてくれません。これはもう本当にちょっとこう深刻に考えるようなことだと思います。事実だからです。
But the good news, we're not just, the good news is that we, that Jesus has defeated the devil.
でもそこに実は良い知らせがあって、それはイエスがこの悪魔にすでに打ち勝ってくださったということです。He has given us all that we need to stand up,
to be strong. He's all of the resource, everything you need, he's provided for you.
主はすでに私たちがこの悪魔に立ち向かうために、立ち上がるために必要なものすべてを備えてくださいました。
But still there's the choice. Wehave to stand, make the choice. I'm going to stand. I'm going to believe what God has said. I'm going to rely upon God.
でも私たちはやっぱりそこで選び取っていく必要があります。私は主を信じる。主が自分のこの力であるということを信じるという、そのことを選んでいく必要があります。
Verse 14. Let all that you do be done in love.
14節、一切のことを愛を持って行いなさい。
I mean, there's another, just a little pithy, little simple sentence. It would be easy just to skip over, but it's so powerful, it's so true. If we would obey that, so much blessing would come to our lives.
ここもまた非常に短くてシンプルな箇所ですけれども、もうちょっと読み飛ばしてしまいそうなところですけれども、でも実は非常に力強いメッセージがここに語られています。そして これを信じて従っていくときに、どれほど大きな祝福を私たちは受けることになるでしょうか。
But it brings us back to chapter 13. Remember the, when he talked about love and defined love.
13章のその愛について書かれてある章がありましたけれども、そこにこう立ち返らされます。
And let love be the motivation for all that you do.
私たちが行うすべてのことのその動機というものが愛に基づくものとなりますように。
You know, if that sentence was the only thing that we got, if you finish studying 1 Corinthians and I don't know, I can't remember, there are some names and they're over there in ancient Greece or something, I can't remember, but if all that you could remember was that sentence, you would be tremendously blessed.
もしこの第一コリントの手紙全体の中でもうこの箇所だけ14節だけしかこう残らなかったとしても、他のたくさんいろんな名前が出てきたり、ギリシャのどうのこうのといろんなことが出てきたけれども、そういったことは全部覚えていられないけれども、ここだけ入ってきたというのであれば、もう本当にそれだけで素晴らしい祝福だと思います。 If our study here of this book has helped us to become more loving people, then
then it's a wonderful thing.
もしこの学びを通して本当に人を愛するということを学ぶことができたら、もうそれは本当に素晴らしいことだと思います。
Okay. Let's go to 15 through 18.
はい、15節から18節。兄弟たちよ、あなた方に勧めます。ご承知のようにステパナの家族はアカヤの初穂であって、生徒たちのために熱心に奉仕してくれました。あなた方はこのような人たちに、また共に働き労しているすべての人たちに服従しなさい。ステパノとポルトナトとポルトナトと赤い子が来たので、私は喜んでいます。なぜなら彼らはあなた方の足りない分を補ってくれたからです。彼らは私の心をもあなた方の心をも安心させてくれました。このような人々の労をねぎらいなさい。
Stephanas, if you remember, he was mentioned in chapter one as the one of the few that Paul had baptized there. He was one of the first converts there in the church in Corinth.
このステパナの家族というのが出てきましたけれども、第一コリントの一章を見ますと、ここでパウロがそのステパナの家族に洗礼を授けていたという箇所が出てきます。
And so Paul is kind of pointing to these people and said, this is the kind of person that you want to follow. You want to imitate somebody like that.
パウロはここで何人かの人を挙げて、この人たち、こういった人たちの、姿を見習いなさいというふうに。
They devoted their lives to serving other people.
彼らは本当に他の人たちのために、他の、生徒たちのために熱心に仕えたとあります。
Okay, let's go 19 through 24.
19節から24節。アジアの諸教会がよろしくと言っています。アクラとプリスカ、また彼らの家の教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っています。すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。パウロが自分の手で挨拶を書きます。主を愛さない者は誰でも呪われよ。主よ、来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の愛はキリストイエスにあってあなた方すべてのものと共にあります。アーメン。
Do you remember Aquila, Aquila and Prisca or Priscilla? Some of the
皆さんこのアクラとプリスカという人たち覚えているでしょうか。
They were when we were in Acts, we saw they were in Corinth when Paul was there, and they helped him in ministry. They also made tents.
彼らは
to support themselves.
コリントに行って、パウロがそこに行ったときにコリントに行って、まあ、パウロの働きを手伝っていました。そしてアクラとプリスカもまた天幕作りを職業としていました。そして今彼らは、エフェソに来ています。パウロを手伝うためにエフェソに来ています。
Now verse 22 says, if anyone has no love for the Lord, let him be accursed.
22節には主を愛さない者は誰でも呪われよとあります。
This is another really sober kind of thing.
これもまた本当に真剣な現実のことを語っていると思います。
Salvation is in Jesus.
救いというのはイエスにあります。
There is salvation in no other person.
それ以外の他の人には他の誰にもその救いというものはありません。
And it is a sober reality. If a person rejects Jesus, they have rejected the only means of salvation that's available. And they will have to face the punishment. They will have to face God and take full responsibility for all of their sins and face the punishment.
もし人がイエスを拒んでしまうなら、本当にその人は唯一の救いの方法を拒んでしまうということになります。そして、その人はやがて自分のその罪のために神に対してその神の裁きに対して責任を負わなければいけない。そういった本当に真剣な現実というものが実際あるわけです。
And it is kind of a serious thing. And you know, you're talking to somebody and they're not a believer, and that's the reality. You know, I don't say that to them, but it's the reality.
これが本当に実は現実、深刻な現実のことです。
And of course, we want people to. That's why we want everyone to come to Jesus to to have blessing, not cursing.
ですから私たちは本当にすべての人がキリストのもとにやってきて、そして呪いではなく祝福を受けられるようにと願うわけです。
John 3:17 and 18, this follows the very famous John 3:16.
ヨハネの福音書の3章の17節、18節、これは有名な3章16節の後に続く箇所ですね。
You know, John 3:16, but then in 17, for God did not send his son into the world to condemn the world.But in order that the world might be saved through him, whoever believes in him is not condemned. But whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God.
ヨハネの福音書の3章17節18節。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は 神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。
も
うすでに裁かれていると書かれています。イエスが赤ちゃんとしてこの地上に来てくださった時に裁くために来られたのではなくて、もうその時すでに裁かれているということが書かれています。
You know, many people talk that way, you know, like, well, how could a loving God send people to hell and so forth? Well, what they don't realize is that people are already condemned.
多くの人たちは、神がどうしてそんな人を地獄に追いやったりするんだというふうに考えますけれども、でも実はもうすでにそのもう神が来てくださる前に裁かれていたということです。
Everybody is drowning. Everybody in the world is drowning. There's nobody safe. Jesus comes, you know, like a lifesaver, reaching down to whoever will take. So he came to save the world.
ですから神がその落としているわけではなくて、もうすでに全てのものが沈んでいるところを神が来てくださって、そこから救い上げてくださったということです。
But if a person refuses to reach up and grab him, his hand, they're going to drown. They're going to be destroyed. That's the reality.
でもその神の御手を手を差し伸べて掴むことを拒んでしまった人たちはそのまま沈んでいってしまうということです。
But for those who have accepted Jesus as their Savior, there is grace.
でも本当にイエスをその自分の救い主として受け入れた人たちにとっては恵みがあります。
23節24節です。
主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の愛はキリストイエスにあってあなた方すべてのものと共にあります。アーメン。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for allowing this letter that Paul wrote to the Corinthians to be preserved, that you would use it as your word to us.
主よ、こうしてパウロがコリントの教会に宛てて書いた手紙が今私たちに主が語ってくださろうとして用いられていることをありがとうございます。
And we want these things, these truths, to remain in our hearts.
ここに書かれてある本当に真実が私たちの心に深く留まりますように。
And we ask you, Lord, and through the work of your Spirit, to do that.
どうぞ聖霊様が働いてくださって私たちにそのことをなしてください。
To guard our hearts, to protect our hearts.
私たちの心をどうぞお守りください。
And Lord, we above all we want to be loving people.
そして何にも勝って主よ、私たちは愛する人となりたいと願っています。
We want your love to show through us.
あなたの愛を私たちを通して他の人々に示していきたいと願います。
And we ask that you would do that, Lord.
ですから主よ、あなたがどうぞそのことをなしてください。
And we trust you, Lord, with our lives.
そして私たちの人生をすべてあなたに委ね信頼します。
We trust you to take care of us.
あなたが私たちを心配してくださることを信じます。
We trust you to protect us.
また守ってくださることを信じます。
To watch over us.
私たちを見守ってください。
We just say, pray all these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
Amen.